1、特集、その先の幸せを描く、十人十色の形。家族と団らんしているとき、趣味を楽しんでいるとき、人の笑顔の形は様々。幸せだと思う実感や皆さんの笑顔を増やしていくために、街のこれからを共に考えてみませんか？問い合わせ。制作創造課、電話 072-740-1120。 幸せを感じるとき、日々の暮らしの中で、ふとしたきっかけで心が弾むとき、人は笑顔になります。川西で生まれ育った人、就職や結婚を機に移り住んだ人、学校や職場に通う人、一人一人、笑顔になる瞬間も様々です。街は人の暮らしそのもの。街づくりと聞くと難しく、身近に感じられない人が多いでしょう。街はそこに暮らす人の生活で形作られます。あなた自身が笑顔で暮らせること、それも川西という街を形作る上で大切なものです。あなたが笑顔で居続けられるために大切にしたい思い。街づくりはそれを他の人と共有することから始まります。4年度から市は皆さんとありたい街の姿を共に考え、共有できる場を作っていきます。街づくりの主役は皆さんです。笑顔の輪を広げていくために、あなたの思いを聞かせてください。街で聞きました。私が笑顔でいられるとき、日常の中で皆さんが幸せを感じるのはどんなときですか？自分や大切な人が笑顔で居続けられるために、あなたはどうありたいですか？笑顔の輪が広がっていく。米沢東馬さん、市在住。私立川西南中学校3年生、生徒会長を務めている。一番楽しいと感じるのは、学校で友達や先生と一緒に笑っている時です。大好きな学校をみんなにももっと楽しいと思ってもらいたくて、生徒会長に立候補しました。4月から会長として学校でいろんなことに取り組んでいます。僕は学校の活動も授業も指示された通りにするだけでは楽しくないと思っていて、小さなルール一つでも一人一人が主体的に考えてみんなで変えていきたい。団結力を高めて学校全体を良い雰囲気にして笑顔の人を増やしていきたいです。支え合って子育てできる。菅明子さん、市在住、結婚を機に川西へ移住、現在育休中で9ヶ月の子供がいる。子供が生まれてから家族で過ごせる時間を一層大切に感じるようになりました。子供が成長している瞬間に立ち会えるのは他の何にも代え難い幸せですね。週3回くらい通っているプレールームでは、子供同士の触れ合いはもちろんですが、私自身の新しい交友関係を構築できることも嬉しいです。ママ友に知らないことを教えてもらえるので助かっています。今後も変わらず支え合いながら子育てができる環境をみんなで作っていければいいですね。同じ志の仲間とつながる。岡本明代さん、市在勤。コワーキングスペースを拠点に、墓石専門のクリーニング事業を行う。以前は企業に勤めていて、大阪まで通っていました。今は家から川西のコワーキングスペースまで約5分。通勤に当てていた時間で家族と過ごしたり、趣味の料理を楽しんだりするなど、心と体にゆとりが持てるようになりました。コワーキングスペースの利用を始めてから、 起業家の仲間が少しずつ増えてきました。自分の思いを仲間と共有することで、新しいアイデアや挑戦に結びつくことも。街に自分の居場所があって、そこからいろんな縁がつながっていくことが嬉しいです。新しいことにチャレンジ。越智武さん。市在住。趣味は畑で野菜を育てること。老人クラブの活動にも積極的に参加。カラオケが好きで近所のみんなでよく老人福祉センターで歌ったり、毎週生き生き100歳体操に参加したりしています。私たち高齢者はみんなで集うことが生きがい。これからも生き生きと暮らしていきたいですね。最近は市のセミナーにも通っています。スマートフォンの操作方法や会議進行のコツなど、知らないことを学べることが面白い。何事にも関心を持って、まず参加してみるのが大切だと改めて思います。新しい楽しみを見つけられるかもしれませんから。町の未来を共に描く。令和6年度から始まる第6次川西市総合計画。今後の町の方向性について考える大きな計画です。新しく開催する市長と語る川西ミーティングなどを通して市民一人一人が描く幸せからありたい町の姿を共有し実現させるために取り組みます。問い合わせ、政策創造課、電話、072-740-1120。それぞれが描く幸せを実現させるために。あなたにとって幸せとはどのようなものですか？思い描く幸せは人によって違います。ただ、幸せに暮らしたいという思いは誰もが同じように持っているのではないでしょうか。市民の皆さんの思いを大切にするために、どんな街を目指すのか、その考え方をまとめたものが、総合計画です。総合計画は、おおむね10年ごとに策定しており、令和6年4月から、新しい第6次川西市総合計画が始まります。語り合い、思いを共有する場、川西ミーティング。総合戦略など町の大きな方向性を決めるときには、これまでも市民の皆さんと一緒に考えてきました。市民の皆さんが感じる幸せを皆さんと共に増やしていきたい。それを実現する総合計画を作るための取り組みが今動き出そうとしています。6月から始まる市長と語る川西ミーティングは、これからの街のありたい姿について、市長と皆さんが語り合い、思いを共有する場です。日々の暮らしを振り返りながら一緒に考えてみませんか？開催日や場所、申し込み方法など、詳しくは5ページに掲載しています。気軽に参加できる様々な機会。市長と語る川西ミーティングの他にも、皆さんに参加してもらえる機会を準備しています。例えばこんな取り組み。ありたい街の実現のために、重点的に取り組むべきことなどを市民の皆さんと一緒に考える。市内の高校生が集まり、市の資源、人や自然、場所を活かして市の魅力を発掘する。取り組みについて、詳細が決まり次第、広報誌や市ホームページなどで順次お知らせします。地域のこと、町の未来、一歩を踏み出してみた人に話を聞きました。知ることから始まる。総合戦略策定時の市民会議に参加、林美沙夫さん。市民会議の案内が来た当時、育休中で比較的時間にゆとりがあったので、せっかくだし行ってみようかと。 市の集まりみたいなものに行ったのは初めてで、その時に公共交通機関の運営状況が厳しいことを知ったんです。バスに利用啓発のポスターが貼られていたのを見たことはあったのですが、あまり意識したことはなくて、亡くなったら困るので、遠出する際はバスや電車を意識して使うようになりましたね。町の未来はそこに住む自分たちの今後の生活と直結しています。町の課題やいろんな人の思いを、まずは知ることが大切だと思います。小さなことでも話してみて。清和台コミュニティ福祉部会所属、武田博美さん。地域の活動では先輩に長年の知恵を教えてもらったり、逆に私が新しい情報を伝えたり、世代やキャリアが違う人と意見を交わして一つのことに取り組むのは学びになるし、やりがいがあります。こんな街になればいいなとか、みんな心のどこかでは考えているんじゃないでしょうか。でも行動に移すのは難しいですよね。私自身も先輩方に背中を押してもらって活動できています。立派なことをしなくちゃと気負う必要はないと思います。自分の思いをご近所さんと話してみるのも一歩踏み出すきっかけになるかもしれません。日常を振り返り、市長との対話を通してありたい街の姿を一緒に考えませんか？市長と語る川西ミーティング。問い合わせ、政策創造課、電話 072-740-1120、ファックス 072-740-1315、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、すべての会場の定員を30人程度としています。定員を上回った場合は抽選。ただし、抽選に外れた人や、当日参加の人も、当日は同じ会場の別室で傍聴可能。また、会議の様子をオンラインで配信予定です。なお、来場の際は、公共交通機関を利用してください。開催場所、日時は次の通り。表です。会場、小学校区、日時、申し込み締め切り日の順に読みます。会場、牧野台会館、小学校区、牧野台、日時、6月18日土曜日、午前10時から正午。申し込み締め切り日、6月9日木曜日。ただ公民館、ただ、6月18日土曜日、午後2時から4時。6月9日木曜日。緑台公民館、緑台陽明。6月19日日曜日、午前10時から正午。6月9日、木曜日。東谷公民館、東谷。6月19日、日曜日。午後2時から4時。6月9日、木曜日。川西北コミュニティプラザ、川西北。6月26日、日曜日。午前10時から正午。6月16日木曜日、多田東会館、多田東、6月26日日曜日、午後2時から4時、6月16日木曜日、欅坂公民館、欅坂、7月2日土曜日、午前10時から正午、6月23日、木曜日、明豊公民館、明豊、7月2日土曜日、午後2時から4時、6月23日木曜日、アステ市民プラザ、 桜ヶ丘、7月3日日曜日午前10時から正午、6月23日木曜日、アステ市民プラザ川西、7月3日日曜日午後1時から3時、6月23日木曜日、北陵公民館北陵、7月3日日曜日午後4時半から6時半、6月23日木曜日、川西南公民館釧路、7月16日土曜日午後2時から4時、7月7日木曜日、清和台公民館清和台、清和台南、7月17日日曜日午前10時から正午、7月7日木曜日、鴨ふれあい会館鴨、7月17日日曜日午後2時から4時、7月7日木曜日、表終わり。申し込み方法、開催日の前の週の木曜日までに市ホームページの申し込みフォーム、二次元コードからアクセスか、から必要事項を入力するか、市役所4階の政策創造課と各公民館に備え付け、または市ホームページにも掲載の申し込み用紙に必要事項を書き、郵送かファックスで郵便番号 666-8501 政策創造課へ、電話でも受付か、参加が決定した人には別途案内を郵送します。これまで市民参画の機会が少なかった若年世代の市民の一部の人へ、同ミーティングの案内を個別に送付します。無作為に抽出。届いた人は抽選なしで参加できます。気軽に参加してください。特集終わり。